はい、うん、これで、今日一日、
はい、
バンバンさんで青山さんを迎えて、
うんうん、
お話をさせていただいて、今日も青山さんが目の前にいてね、見つめられるとやっぱりドキドキしますよね。
まあでも座ってる位置によって違うでしょうね、きっとね。私横やから、そない目が合うことはない。ただ足が当たったりしてね、
うん、
おこうくるくるくるくるこう動いてたら、
ああそれ自分で動いてたんじゃん、平林さんが。それは当たろうと思って接触を試みてたん違うんですか。
スキンシップやからな。
で今日途中で話が立ち入れ前後のようになってしまったんですけど、
うんうんうん、
平林さんせっかく調べていただいて、はい、これも皆さんに聞いてほしいなと思うのが、保険、火災保険ですよね。
そうですね。
で、実際は案外保証がされないものがあると。
そうそうそう、う
ん、水害はね、
さっきは言いましたけどね、火災保険何種類かあるんで、
うんう
ん、で、20年も30年も前に入ったような保険だと、
うん、
水害が保証されないタイプっていうのもあるんで、うん、
それはずっとその20年とかの前に契約して毎年自動更新でき
る、うん、そうそうそう
にしてるというやつですね。
そのまま触ってないようなやつはね、
うん、
だから一度、まあ、保険証書見てもらってどういう契約してんのか、
うん、
でもし、うん、水害入ってないんなら、うん、まあ、必要であればですけど、
うん、
やっぱりその保証が入ったものにしてもらった方がいいかもしれません。
そうですね、
まあ、お金との相談なんてねした方がいいですよぐらいしか言わない、
うんうんうん、まあ、それはそれぞれの人の感覚の違いで何十年に1回のものにお金を入れるのか、うん、まあ、入れないのかは個々の判断ですから、
うん、そうです ね、
ね、
ただね、そういう水害を保証するタイプでも、
はあ、
その被害の度合いによって保証される金額が違うんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、
ほう、
例えば全損したとしても、
うん、
一般的には、保険金額の 70% が限度って言われてますね。
あ、はいはいはい、
うん、で、床上浸水した場合でも、うん、だいたい上限が200万って、
うん、
だいたい決まってます。うん、その上限を超える 100% 出すっていうのもあるんですけど、
うん、
それはもうごく最近の保険の、うん、そういう特約っていうような形なんで、
うん
うんうん、そういう特約を入れてなかったらだいたいそういう限度です、
うん、
で床下の場合はおおむね100万上限が、
うん、
だからそこら辺でその被害に遭ったからって言っても全部保証されるというふうに考えるとちょっと間違い、
うん、
でましてやそれ家屋なんで、
うん、
要は家の中の動産っていうかな、
うん、
冷蔵庫とか洗濯機とかテレビとか、
はいはい、
うん、まあ他家具とかもあるでしょうけど、
うん
うんうん、そういうのはそういうので家財の保証に入ってないとね。
火災保険の中の火災の部分ですね。
そうそうそうそう、
あ、はいはい、
それに入ってないと何にも保証されないんで、
うん、
そこら辺もちゃんと見直しておいた方がいいかな。
ほんまやね、
うん、
僕もちょっとその辺曖昧にしてますから、
うん、
一回ちゃんと見直しますわ、
ね、ですね。割とほったらかしっていうのが多いんでね、
うん
うんうん、
そうか、火災保険で地震保険つけてるから安心とはちゃうわけね。
まあ、地震保険に入ってたら多分そこら辺はカバーされてるよう
な
タイプじゃないかなと思いますけどね。
うん、
地震保険って多分全てを含んだような保険になってると思うんで、
うん、
そういう天災とかもね、うん、ちょっと話戻りますけど、津波による水害、
うんうん、
これは多分ね地震保険に入ってないと保証されない。
お、うん、あ、そう、地震保険に入ってないとその津波水害に関しては保証されない可能性が高いということですか、うん、
はい、保証されなかったと思います。高潮とかっていうのはこの火災保険で保証されるんですけど、
うん、災害因が違います
よ
ね、原因がね、
うん、
水害というふうに一括りにする場合には津波とかそういうの
入りません
。区別されるんですか、やっぱり
水害という。津波は津波災害ですね、水害ではない
で、高潮も分けられてます。水害ではなくて高潮災害、
ほー、その辺難しいですね、
うん、
ただ高潮は含まれてます。
あ、うん、あ水害の方に、
ね、水害の方にね。ただ津波は含まれてないんで、
高潮は原因が割合とその台風とかでね、
そうですね、
潮位が上がった時に台風が近寄って、うん、その高潮になるから、災害的にはその大雨とか台風災害に極意しますもんね、うん、ところが津波は地震やもんね。
あ、そうかそうか、完全に地震の
災害原因によって
影響によるか、
ね、あ、その辺がだいぶ違ってくるんですよ。
そうですね。
あ、そうか、その辺でちょっと保険を皆さんもちゃんと何気なく入っとったらええわんじゃなくて、ちょっと見た方がええということやね、
う
ん、
ただね、もう字が小さーてね、もう見るのは大変やけどね。
そこに書いてあるの？あそこに
契約の中にはなんか参照とかって書いてあるだけなんで、
うん、最近ね、あの自分でも気になるのは、あの、生命保険じゃないか、医療保険の中で先進医療対応かなんかってありますよね、うんうんうんうん、自分のどうなってんのやろな、うん、でもどこを見てどう確かみたいなのかが分からへんがあって、あ、この間かないとまた次確認しとかなあかんな、うん、でも今ほとんどがちょっとええ治療で先進医療って言われるじゃないですか。
なんですか、
うん、になるんだと思うんですよ。だからちょっとやっぱりその辺も考えてした方がええんかなと。
そこら辺は筑田さんが詳しいかな。
いやいや、保険絡みは先進医療とも、
で
も
筑田さん保険詐欺絡みでした。
あら、
でもね、治療というふうにまあ一括りにしてしまえば、
はい、
その区別するしないうのは僕らの、まあ、私がやってる仕事ではそんなにもう どうですかね結果の負担費用いう部分の関係なんで、
うん、
まあ、それが、ね、その細分化されてこれは保険で賄いますとかそういうふうになってるわけじゃないんやと思うんですけど、うん、そのあたりのちょっと詳細は分かりかねます。
結局あれは国の認可が下りてないような薬を使うときは保険が効かないっていうこと
になる。いわゆる自費診療ですよね、
うん、
あ、自費診療
です、ね、先進医療っていうのはその自費の部類に入るんですか、小西さん。
いや、もうちょっとわからないんですよ、うん、その曖昧ですみません。
でしょ、
うん、ところで平川さん、この資料をもらってる中で、うん、元に 話を元に戻しますが、うんうん、そのマンションと水害でちらって書かれてるんですけど、
はいはいはいはい、
これは何を意味して、
あのね、
うん、
割とマンションに住んでる人ってあの火災保険ちょっとないがしろにしてるところあるかもしれへんなっていう気がするんですよ、うん、
あ、マンションに住んでる人は火災保険の部分を適当に安くつけてると、
うんうん、あのそれは別に構わないんですけどね、うん、まあ、川が氾濫して1階が浸水してしまったような場合、うん、自分が2階以上に住んでるから、うん、関係ないやろうと思ってる人多いんじゃないかと思います、うんうん、まあ、1階の人は当然あの、
あ、まあまあ、そりゃそうです、
それは考えてるでしょうけどね、うんうん、でそんな時にどんな被害が考えられるのかなというのをちょっとねここで考えてみてほしいなと思うんですよ。
直接被害なのか間接被害なのかっていうの
は、ね、まあ、両方ですね、うん、直接被害っていうのはもしかするとあんまりない、あ、そんなことないな、
うん、2階以上に住んでて直接、うん、基本的にエレベーターは1階が使ったら動かへんなる可能性高いですよね。
そうですね、
うん、その被害というかどうかやね、
うん、
それからグリーンシティやったら電気も管理棟にあるからアウトになるかもね。
多分電気室も使ったらアウトになるでしょ
うね。そうやね、
うん、
地面にあるあんな給水のね加圧式のポンプとかあんなも全部アウト
ですよね。そうそう、
アウトですね。
ということは水が使えなくなる、う
ん、ああ、
うん、
防災道も当然水の中やろからね。
水の中やね、どうしようもない、ね、
どうしようもない、ね、
うん、うん、まや、
うん、だから上に住んでるからって言って全然被害がないっていうのは大きな間違い。
ああ、なるほど、
うん、
うん
うんうん、他には
そうだね、他には、まあ、当然車、駐車場の車使ってるわね、
うんうん、
それからトイレ、トイレの水が 下水道に行かんと勝手にどっか流れていっても
どっか流れていってもっていうか流れへんね。もう1階が使ってんねんから。
あ、もう流れへんの。
流れません。
トイレも雑水もですよね。
逆に逆流してしまう。
あのね、一般的なあのマンションは、うん、1階の人は自分とこ専用の排水溝で排水末に流れていくんですけど、うんうん、2階以上は、うん、2階から直接そっちへ流れてるんですよ。で、2階より上の人が、うん、例えばそういう溢水状態に、溢水っていうかそういう溢れてる状態になった時に、うんうん、上の人が水を流すと、うん、2階の例えば便器とか、うん、あと洗濯パンのとことか、うん、お風呂から、うん、その排水が逆流して、
うん、吹き出してということは2階も出だす。
そう、
可能性としては3階ぐらいも。
3階は水圧の関係でほぼない
かな。ないやろか、
うん、あ、2階の人も被害を受ける可能性が大きいんですよ。
えらいこっちゃね。
そうで、あともう一つ、
うん
うん、これはつい最近気づいたんですけど、はい、あのうちの場合上水道は一旦受水槽っていうところに溜めて、うん、でそこからポンプで上げてます。
そうですね、はいはい、
で仮に電気が行き取ったとしても、うん、水に浸かってしまうと、うん、受水槽ってその水を貯めるために置いてて、うん、そこが溢水する、うん、まあ、浸かってしまうようなことは考えてない。でも
受水槽だこう FRP で囲まれてる。
はいはいはい、うん、ただクーラーとかと同じように、うん、その水を排水するためのドレーンっていうのがあるんですけど、
そういうのがあるんですか。
そこからね逆流して入ってしまう可能性がある。そうなると不衛生な水と混ざってしまって感染症になったり、ね、そういう可能性もあるんで。
可能性もあるわね。
まあ上層階に住んでるからといって、
うん、
被害を受けないと。
そうですね。その間思い出すな、
兵糧攻めみたいになるん
ですか。そうやね、うん、それは結局地震と何ら変わらへん。
そうい
うことやね。
まあはっきり言って結構大きな被害ですよ。
下手したら地震よりもっていう言い方は悪いかもしれんけど、
うん、
あ、
大きな地震並みには被害を遭う可能性がありますよね。
もしかしたら建物というよりも設備としては地震より被害を受けるかもしれません
ね。可能性がね、
うん、特に電気設備なんか水かぶってしまったらもう終わりかもしれへんし。
でその、はいはい、水に浸かったら2階がアウトになるとかって、うん、全部やもんね。そうそうそう、2階全部。
1階の人はかわいそうやけどね、天井から汚水は落ちてくるわ。 下はもう水浸しやわ。
なあ、刑事さんとか大変やね。刑事さんは
大変やで、ほんまに。うん、ただあの上の人は、そういう、うん、不便になって、
うん、
何かその自分が負担するような被害は受けへんやないかというふうに思われがちですけど、
うん、
まあ、1階の建物自身は、
うん、
まあ、エントランスとか、うん、もろもろエレベーターもそうですけど、うん、共用部分なんで、
うん、
共用部分っていうのは、うん、区分所有者、まあ、はいはい、持ち主が、はい、マンションのたくさんの持ち主が、うん、共同で所有している部分のことをいわゆる共用部分って言うんですけど、その共用部分に被害を受けたら、
うん、
当然、
うん、
全てのその持ち主がお金を出し合って、
うん、
その、
う
ん、
損害を、
うん、保証していかな
か、ね、保証というか、
うん、
それでしていくということですね。
修繕していかなわけです、うん、それが、はいはい、で、そこについてはマンションっていうのは、
うん、
やはり損害保険、
うん、
火災保険に入ってるんです、
うん、
でその火災保険で窓っていくっていうような形を考えるんですけど、
うんうん、
これもさっき言ったみたいに古いマンションで、
うんうん、
管理組合を作っていないようなところ、本来作らなあかんんですけど、
うん
う
ん
う
ん、
もうそういう存在自身がなくって管理会社に管理を任せたの。
管理組合のないマンションってあるの。
現実法律的にはそんなのダメなんですけ
けど
実質的に機能していないようなところとか、
機能していないようなところね、はいはい、
管理者を置いていないマンションっていうのも中にはあるみたいなんで、
まあ、まあそれはあるんかもね、うん、
そういうところは、うんうん、もしかするとそういう保証できないような保険に入ってる、もしくは保険に入ってないことはないとは思うけど、
でも入ってない可能性もあるわね、まあ、全然機能してなかったら。
そうですね、 そういうところでそういう被害を受けるともう自分たちでその都度出し合わなあかんっていう羽目になりますからね。
えらいこっちゃね、それは。
えらいこっですよ、
ね、
ただグリーンシティは大丈夫、
うん、
グリーンシティは大丈夫、グリーンシティは、うん、積み立てホームライフ総合保険、
うん、
マンション管理組合プランっていうのに入っててね。
ほ
う
ほ
う。で、火災、落雷、
うんうん、
破裂、
爆発、風、
氷、それから雪、
雪ね、
それから物の飛来、
うん、
落下、衝突、
うん、
水濡れ、
うん、
暴行、
うん、
破壊、
うん、
盗難、
うん、
それから水害という形のものが保証されるタイプに加入してます。
破裂と爆発ってどうちゃうのよ。
爆発は要はもうそういう爆弾みたいなもんですよ。
ああそういうもので
攻撃されたりと、あ、攻撃っていうのは戦争になってしまうからあれかもしれんけど、
破裂っていうのはそのガス管とか、
ね、
水のあれとか、はい、ということですかね。ああなるほどね。飛来っていうのが UFO、
飛行機落ちてくるもあるんでしょうね、きっとね。
やっぱそこまで変えるわけ、
なんか物が落ちてくる、破片が落ちてくるもあるかもしれない。
まあそれはそうかもしれないね、うん、でグリーンシティは保証されてる、
はい、
ということはマンションを選ぶ際にも、あ、ここは綺麗なマンションやなだけじゃなくて、こういうところまでほんま見て、
そうでしょう、
ね、家買わんとえらい目に遭うということだよね、う
ん、自分らそんなことは考えてなかったけどね。
いや僕考えとったね、いやこれはあれでしょ、やっぱあの後の人というか管理組合をずっとやってきた歴代の人が、
そうですね、
ちゃんとやってきて、うんうん、でそのこんなん金かかるからやめようって言うんじゃなくて続けて継続してきてるからあるわけでしょ、
はい、
うん、
まあ、話ちょっと変わりますけど、うん、マンションは、うん、あの中古を買えって言われるんですよ。新築だと、
うん、
その建物自身の価値、価値、
あ
の、
うん、要は、ね、
はい、そういう不具合も何も分かってない状態で、うん、みんな建つ前に買うじゃないですか、
はいはい、
何にも分からへん、で管理組合が機能するかどうかも分からへん、ちゃんと。それよりも中古で管理組合がしっかり機能してるところを買えっていうのはよく言われます。
ということはグリーンシティなんか絶対お買い得やね、
お買い得ですね。でこれだけの保険に入ってて、だから、うん、管理費等はそれなりの金額は払わなしゃあないよと、まあ、しゃあないよじゃなくて払ってるからこんだけのことをやってるってこと
ですね。最近つくづくね時間も押してきてるんですけど、思うのは、あの戸建ての家をね、それは戸建ての人はみんなメンテナンスしとってやと思うんですけど、はい、自分で考えなあかんでしょ。
そう
なんか大変でしょうね、外壁屋とかいろんな面でエクステリアにしても、
うん、
それからマンション住んどったらそこそこ賢い管理組合のメンバーがおるところやったら、
うん、
まあ自分が管理組合を、まあ、ちょっと離れてても任せれたらごっつい安心ですよね。
そうですね、建物のメンテナンスは誰かが
しっかりやってくれて
るということ、ね、してくれてるわけですから、うん、本来はみんな参加せない、
そう、うん、みんな参加ですよ基本は。
そうね、
誰かじゃない、
まあ、そんな意味でも今回の大規模修繕でその色をきれいにしたりとか、うんうん、いろんなものをしていくっていうのはやっぱりええことやね。
そうですね、
そうですね、
定期的にちゃんとやってますからね。
そうやね、やっぱ定期的にやる、継続してやるっていうことが、
うん、
まあ、それはもう防災だけに関わらず全て継続することの大切さ、
ね、建物も予防保全という形で予防をします。
あ、
防災もやはり、ね、
予防ですね、
予防ですね、
はい、うん、だからその来へんかったやないかいじゃなくて、来へんかったよかったやないかい、
そうそう、
今日も言ったように無駄足とか、
う
ん、ね、無駄でもいいやんっていうのをやっぱりみんなで笑顔で
理解せ
ん、理解できらなあかんということですね、うん、そういうところで今日エンディングは、
エンディングは虹を見たかい、
誰の歌、
渡辺美里。
あ、知らんわ。
なんか雨が降った、こう虹を見たかい、
知らんわ。
いや、そういう
最近チャランポランの相方がね、よう出てきてる、知らんわって言いながらよう知ってんねんけどね
一応この話の流れで最後こう締めようかなということで選曲をいたしております。
ありがとうございます、はい、いつもしっかりとお考えいただいて、
一応考え
て、それぐらい家のことも考えてくれるって奥さんも言ってます。では、
イルカのさっきの
もうええって。では今日はありがとうございました。
ありがとうございました。